Aquario.
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコアークよりお届けしております。はい、関西アート情報ポッドキャストアークオーディオでございます。進行は、チッコアークディレクターの浅田渉でございます。皆さんこんにちは。2月、ちょっといろいろと、システム諸事情ありまして、更新が遅れておりました。お待たせいたしました。2月の12日の木曜日の配信分でございます。毎週木曜日と言いましたら、もう今年も年度末、今年も年度末とかしですね、今年度も年度末なんですかね。年度末っていう言葉を使うとちょっと仕事っぽいですけども、2月でございます。皆さん2月大変寒い日があったりとか、あんまりなんか割と暖かいやないかって日があったりとかでね、体調管理が大変難しいと思いますけども、インフルエンザとか風邪などを引くことなくっていう、ちょっと手前味噌な、手前味噌ちゃうわ、なんちゅうのこういうの、オーソドックスな、ちゃうわ、なんちゅったんやろね、ちょっとボキャブラリーがないんであれなんですけども、低レーク的なって言ったらいいんですかね。挨拶からちょっと始めさせていただきたいと思いますね。お体ご自愛ください的な話だと、いやマジですけどね、これほんま周りどんどんインフルエンザでね引いていってる、引いていってますよ。もう風邪を引いていってますね。何を引いてるかというとね、風邪を引いていってますけどもね、何やこのテンションは、何やろうね、ということでね、どんどん行きたいと思います。ということでお待たせしました。今ちょっとねマイクの定位が変わりましたけどもね、私ちょっとレコーダーを上に上げさせていただきましたんでね、レコーダーを上に上げたんですね。私が口を近づけたんではなくね、その辺ちょっと、ちゃんとね、ご理解いただけたらと思います。では、続けていきたいと思います。毎週木曜日はですね、関西在住の若手アーティストによるオーディオ作品のコーナー、そして同じく関西在住の、アーティストによる、アート批評のコーナー、ボイスコラムのコーナーでございます。その他週末イベント情報などお伝えしておりますが、今週、お伝えしますのはまず、この年度末2月3月は総集編と、題しましてですね、お届けしていきたいと思います。関西在住、若手オーディオ作品を作って、若手アーティストによるオーディオ作品、今までもう若手って言っていいのかっていうようなね、結構年配の方までね、多数作っていただきました。じゃっちゃかじゃーんって感じでね、今年もね、5月は、シンガーソングライターペックユーさん、そして、今覚えてるかな、俺何も見ながら言ってるわけじゃないんですけど、6月はやらずぶったくりというバンドのね、北岡秀樹さん、とか、そして7月は、イラストレーターでミュージシャンであるチャンキー松本さん、とか、そして、その他、ダンサーの、新井由美子さん、花嵐っていうダンスグループの新井由美子さん、ダンサーが音で何すんねんみたいな話もありました。そして、超ゆるゆる脱力系、ヒップホップギターデュオ、パーフェクトダンサーさんね、ダンサーさんって言うとなんか変ですけど、パーフェクトダンサーですね。まあ、ありました。最近パーフェクトダンサーが所属してるお金プロのタオソウジュさん、美術家の方ですけども、大変頑張っておられます。タオソウジュさんにも、作品には参加していただきました。などなどですね、その他、朝日アートフェスティバル、2008に参加させていただいたですね、サウンドアーティストマモル、さんの、ライブ、そして私、ヤマトガレコードのライブなども、ちょこちょこちょこっとお届けしてまいりました。そしてね、いろいろずらーっとありまして、あ、ウォンジックスさんとかもありまして、他いろいろありまして、ちょっと忘れかけてますけどね、この中に漏れてる人があったら失礼でございますけども、いろいろあったんですよ。ね、あのライブをお届けしたりとかもしてきましたけども、そしてつい先月、超大活躍ロックバンドの赤犬の、ボーカリストヒデオさん、のボイスコラムな、あ、ボイスコラムじゃないわ、ラジオドラマなどもありまして、そして総集編でございます。うわ、長かったな今までこの振り。5月に、作品を、お作りいただいたですね、ペックユーさん、シンガーソングライターのペックユーさんの作品、今回流させていただきたいと思います。流させていただきたいのは5月の29日、の木曜日に、配信させていただきましたペックユーさんの、作品インターダインターネットレディオ、こちらの方をお届けしたいと思います。これね、毎週木曜日、月替わりでね、いろんなアーティストさんにやってもらってるんでね、1アーティストさん4作品作っていただいてるわけです。4週にわたって、そのうちの最終回、 を今回お届けします。ベック・ユーさんの最終回の作品、本当にあの彼は、もちろんメロディーもすごくいいんですけども、改めてこういう風なラジオっぽい作品を作ってもらったことによって、あ、この人詩人やねんなってすごい思わされるような、作品でございます。ペックユーさん、現在もね、いろんなところでライブやって大活躍、FM802 とかでなんか曲流れたりもしてた時もありましたしね、都渚音楽祭、かなに出たりとかね、いろいろ頑張ってはります。今年も2009年もペックユーさんを応援していきたいと思います。いやはい、ということでをお届けしつつ、後ほど次のコーナーは次言いますわ。ということで、まずペックユーさんのペックユーさんの、インターダインターネットレディオ、を、総集編ですね、お聞きください。それではどうぞ。
インターダインターネットレディオ
今日で4回目っていうか最終回。
1,2,3,4,5 5つ数えて何ができんねんみたいな。
あなたのことを占っている、幸せになればそれでいいよ。重なり合ったその胸がくるくるグッドモーニングラブ。我が輩は今好調さ、顔面なんて好調さ、爆弾を抱えた君の心の中、すぐに浮かぶよこんな歌、甘いよ多分にこの空間、すぐに浮かぶよこんな歌、甘いよ多分にこの空間。 Begin 繋がってると願って Begin バレてるよ未来で Making love to you さ、あきまきの髪をほどいた Naked になっちゃったキスマークの付け合いさ。ぶっきらぼうに告白、お互いの思いは十中八九、重なり合ってると言った、絡まり合ってるといいな。残りの位置を捨てたらアーメンガール祈る夏、張り切りボーイ乗ってる夏、飛び切りのチテイム、
空気破りの告白、君と僕の胸は十中八九、重なり合ってると言った、絡まり合ってるといいな。残りの道を捨てたらアーメンガールドムナス、張り切りボーイのビルナス、飛び切りのジテイ
フ、迷路のような日々にゴールを決めるさ、 Making love で一瞬さ、ゴール決めるさ。 Baby 今夜は寝れないよ、 Baby 今夜はお泊まりさ。
What you think is beauty to me, I want you mad, you're so hot。
インターネットラジオ、ひとまずここで CM に入ります。
2002年4月にデビューアルバム、ノラ・ジョーンズ（東芝 EMI 閉じる）が
日本発売、全世界で900万枚の大ヒットでグラミー賞を総なめにしたことも記憶に新しい。ジャズアルバムオブ・ザ・イヤーを受賞。
Waited till I saw the sun. Don't know why didn't come.
5月25日、本日は幼なじみのカンちゃん、足の速かったカンちゃんの30歳の誕生日。彼は30歳、彼はサントリーで働いていて広島に住んでいるらしい。カンちゃんの好きな広島東洋カープの地元に彼は彼の嫁さんと住んでいるらしい。おめでとう&グッドラック。俺は今日もバイトをサボってしまった。一回の労働者である俺たちは常に不安を背負っている。その不安を打ち砕くのはその仕事を愛せるかどうかなんだと頭でっかちに考えた僕はピープル。エマージェンシーだピープル。昔から僕は変わっちゃいない。心を鎮めるために今日は空港にやってきて、空に浮き上がる巨大な人工物を見学している。その中にいるピープルの心もちょっとワクワク浮いているに違いないと湧き上がる力でこの世の絶望を空色に塗り替えろみたいな。
僕は君と固く結ばれたいと思っているよ。長く結ばれたいと願っているよ。うまくやっていけたらいいのにな。我が輩は君を信じているよ。不思議なことに瞳に恋をした。出かけようかな、あなたの知らない夜か、誰も知らないとこまで冒険をしよう。ラララララララ、お前さんは俺のもんさ、世界は僕たちのもんだ、結婚をしよう。
みたいな。
僕ね、いつもね、これ寝る前に読んでる本が、あなたが宇宙のパワーを手に入れる瞬間っていう、まあ読む人が読んだらすごいカルトな本なんですが、僕は素直に読んでいつも毎晩悟ってます。そして毎朝起きるのがとっても辛いです。エゴとは何かって書いてあるんですよ。あなたの知性と感情のカーテンの後ろには、あなたのセルフイメージ、自分が持ってる自分のイメージ、 またはエゴが潜んでいます。エゴは本当のあなたではありません。それはあなたが時間をかけてゆっくり構築した自分自身のイメージで自分自身を隠している仮面です。ここから早口でいきます。エゴは本当の自分ではなく偽物であるため、あなたは恐れながら日々暮らしています。それは他人の承認、他人の承認、他人に認められることを求めちゃってコントロールを必要とします。そしてそれはあなたがどこに行ってもついてきます。そうなんだよ、いつもついてくんだよね、本当にね、もうね、もうやってられないね。エゴの囚われから自由になる方法聞きたいよね。自分にレッテルを貼る愚かさ聞きたいよね。エゴの世界とスピリットの世界はこんなに違う。これはもうほんまに聞きたい、ほんまに聞きたい。幸せの物差しはどこにあるのか、うん、こんなん聞かんでも分かってるやろ、こんなん、こんなん絶対自分にあんでって思います。まだ読んでないけど、常にポジティブである必要はない、常にポジティブである必要はない、常にポジティブなやつキモいもんな。まあ、でも俺かなり自分のネガティブ隠してます。常にポジティブであろうと思ってます。でも常にポジティブなやつ見たらちょっとキモい。でもポジティブな人の方がまあどっちかっていうと頼れるな。判断しない、分析しない、解釈しない、このアホやんな。判断しない、分析しない、解釈しないって、解釈しないもうアホやで、これアホになれみたいなこと書いてますよ。探し求めている限り幸せが見つからないわけ。まあ僕は結構今幸せなんで、もうありがとうです。上を向いて歩こう、涙がこぼれないようにっていう歌をですね、愛知万博でこう今着てるジャージやねんけど、もう名古屋で買ってんけど、愛知万博めっちゃ辛かってん。自分に一番向いてない仕事をしてしまいました。その名は警備員。もうこれこそほんまに生きたまんまで化石です、もうほんま。でもその時にね、はいはい、
きっと多分今日誰かが生まれて誰かは死んでいくよ。きっと多分誕生日おめでとう、ハッピーバースデー、いつになく寂しい日が続いてるね、しかも寒いね、もっともっと近づきたいんだ本当はね、全て一つになるなんてことはまずないのさ、
それは本当ないのか、
絶対ないのさ、
絶対ないのさ、
一つになればそこは何もないから幸せ、一つになればそこが温かいから
Happy birthday. ビバ健康体。健康体があって初めて悩みの渦に飲み込まれる余裕ができる。また飛び込んでしまい。ピープルは至る所愚痴だらけだ in Japan。 でもね、精神は何度死んでも生まれ変わるんだよね。そのために毎日健康体に感謝できる、そんな素晴らしいやつに僕はなりたい。君にもなってほしいと思う。ありがとう。 Thank you。 Thank you。 Internet Radio Finished。
アークオーディオ。
はい、聞いていただきましたペックユーさんのインターダインターネットレディオ、総集編をお届けしました。次参りましょう。振り返らずに前に進みましょうね。でも時には振り返らないといけないと思いますけどもね。ということでですね、お次お届けしますのは、アーティストによるアート批評のコーナー、ボイスコラムのコーナーでございます。1月、2月と、ご担当いただいております。美術家、執筆編集者の、岩渕拓郎さんでございます。彼は、言葉、を持ち、言葉文字、とかを中心としたメディアっていうものをですね、扱いながら、様々な美術作品を作っている、作家さんでございますが、面白いのは彼自身がその今回、批評っていうところで言うと、批評家ではないんですけど、執筆をする、メディアに関わっている人間だということですね。執筆編集者という肩書きも、持っておられます。そして彼が、今回お届けしている無批評という、名の批評について、今まで、彼が、ブログの、クリッピングサービス、あらゆる情報を、新聞のスクラップみたいにね、集めてくるサービスのタンブラーっていうものを、彼はやっております。そこの情報をもう本当に何ですかね、無表情にね、読み上げる、ボイス、なんていうんですか、ボイスレコーダーじゃないよ、レコーダーじゃなくて読み上げ機ありますよね。私はなんとかでございますみたいなやつでございますけども、そちらに読み上げさせるっていうようなね、かなり作品といってももういいんじゃないかと、この作品と作品じゃないという区別もまあ大概曖昧なもんなんですけども、そういったね、批評、ボイスコラムっていうのを、1月お送りしたわけでございますけど、今回なんでそういった作品を作ったかっていうその意図をですね、なんとご本人の登場でございます。ワンドーン、ワンドーン、ドンドンドン、はい、ドンドンドン、パフパフって言いたいところなんですけどもね、ちょっと変えてみましたバージョンを。ということで、岩渕拓郎さんがいろいろとこの無批評な1週間というテーマ、タイトルの、ボイスコラムについてちょっとここで4回お届けした、ここで注釈入れさせていただきますということで、今回は岩渕拓郎さんの生の声をですね、皆さんに聞いていただけたらと思います。もちろんこれ、前回までのバックナンバー聞いていただいた方が、聞いていただいた方がというか聞いた後に、これを聞いた方が、ああなるほどそういうことだったのねってなると思いますし、もちろんこれ聞いた後に遡ってバックナンバー聞いていただいても全然 OK なので、ぜひぜひ、ポッドキャストは素晴らしいですね。アーカイブが残るっていうのが素晴らしいですね、機能でございますけども、はい、それでは、岩渕拓郎さんの、ボイスコラム無批評な1週間の、が第5回目お届けしたいと思います。それではどうぞ聞いてください。
岩渕拓郎無批評な1週間、こんにちは、岩渕拓郎です。改めまして、初めましてということになるんでしょうか。先週、前回まで、4回にわたって、無批評な1週間というタイトルで、ボイスコラムをお届けしてきました。ボイスコラムといってもいわゆるその、何かコラム的なことを話してというような内容ではなかったと思うんですが、僕が1週間の間にこうインターネット上でいろんなところから拾ってきた、クリッピングをしたテキスト、 ですね、ニュースだったり、まあ、人のブログだったり、そういうものからこうクリップした、テキストの一部をですね、それを、まあ、ちょっとだけ編集をしてるんですけれども、それをこう自動読み上げソフトで読み上げさせたものを、まあ、ボイスコラムという形でやらせていただきました。でちょうどこう折り返しを過ぎて、これ8回連続なんですけれども、折り返しを過ぎて、いるので、とりあえずまあちょっと どういうことか、まあ、なんであんなことをやったのかというようなことをですね、まあ、ちょっとご説明する回も1回ぐらいいるかなと思いまして、まあ、こんな感じでちょっと雰囲気を変えてやっています。で無批評な1週間ということなんですけれども、アークの方から、批評というのをテーマに、ボイスブログをやってもらえないかというふうに、依頼を受けて、まあちょっとまあいろいろ考えたわけですけれども、そもそもこう批評っていうのはですね、まあ、どういうことだろうとかいろいろ考え出すんですが、ちょっと気になったことっていうのは、僕は当然批評家ではないので批評的なことをこうお仕事としてやることっていうのはもちろんないわけですけれども、ただまあ批評的なことっていうのはなんか日常的にやってるなという気がしています。で例えば、まあ、そうですね、例えば、まあ、テレビを見て、ね、こうニュースにブツブツブツブツ言ってみたりとか、まあ、もうちょっと言うなら、例えばこう展覧会見に行ってこうよくわからない作品とかがあって、分からないなりにこう作者は何を考えてこんなものを作ったんだろうなとか考えるわけです。でこれ自体がすごく批評的な行為だよねというようなことで、じゃあその今更そのね、それこそこうインターネットが出てきたりしてこう批評、いわゆる批評家と言われる人たちの仕事に対してもうどうなのよっていう、その社会的な意味ってどうなのよみたいなことも言われてる、言われたりするようですけれども、まあ、批評的なことがこう日常的にあるんだとしたら、じゃあ、ないという状態はどういうことなんだろうと、批評が全くそこに存在しない状態っていうのが作れないものかなというふうに、考えたわけです。でそれに対して、まあ、無批評っていう、まあ、勝手に造語を作ってですね、1週間の中でこう無批評っていう、部分を、取り出してみるというようなことでやってみたんですけれども、無批評っていうのはなかなか正直難しいなとやってみて思うんですよね。実際のところ、まあ、何を見ても何かを思うわけでして、自分なりにそれで、うん、面白い面白くない、気に入る気に入らん、合ってる間違ってる、まあいろんなことを思ったりするわけです。でもちろんそうではない、なんとなくダラダラというようなこともあるんですけれども、実際に自分の中に情報が入ってしまうと、それは何かしらの形でこう、自分なりのフィルターを通して、自分の中で何かこう選別されていくものがある、だと思うんですね。それは実際にこう今回その無評な1週間をとりあえずやってみて、ああいう形で音声に落とし込んでみて、ああやっぱりそうだなと思うことでもありました。でただまあ今回のボイスコラムにしても結局、あれに至るまでに選別という作業が入っているので、毎回それなりにこうどれくらいなんでしょうか、2,30 個のね、クリッピングがあるんですけれども、その裏側には、クリッピングされなかったものがたくさんある。むしろそちらの方が何かこう、批評性によってこう、排除されたものなのかなというような、そんな風にも考えています。まあそもそも批評っていうのは、 僕自身そのブログをやっていまして、日々かて総合というブログをやってるんですけれども、もう初めて5年ぐらいになるんですが、立ち上げた当初っていうのはなんとなくこう批評的なことをそこでやってたわけですね。まあ映画を見たり展覧会を見たりして、それに関してブツブツブツブツ言うと、そんなことをやってたわけですけれども、まあなんかそれをこう自分、まあやめてしまった大きな理由としては、それは自分の仕事じゃないなというところがあってやめてしまったんですけれども、どうなんでしょうかね、批評みんながみんな批評家になる必要は当然ないですし、批評家的な振る舞いをする必要もないわけだと思うんですが、ただなんか批評的な態度っていうのは、何かこうみんなが日常的にもっと持っておいてもいいことなのかなという気がします。何なんでしょうね。そのためにもしかしたらこう美術とか、っていうのは、何か考えるきっかけをこう与えてくれるという意味で何か有効に働くものなのかなとかも思ったりしています。で、まあ、最後に、一つ、まあ、最後それが自分の仕事ではないような気がして、ブログで批評的なことを書くのをやめたというふうに書きましたけれども、じゃあ結果的にそのじゃあ自分の仕事が何なんだっていう話で、正直今回のそのボイスクラブに関しても特に意識したわけではないんですけれども、まあ一応その美術をまあやっているものとして、まあなんかこう作品として見せていこういきたいなというような気持ちもあったりするのかどうか分かりませんけれども、結果的に何かこう、今回のそのね無評な1週間に関しては比較的作品よりと取られても仕方ないようなものができたんだろうなと思っています。正直自分の中であんまりこのここが作品でここは作品じゃないみたいな、なんかその線引きっていうのは正直あんまりな、僕の場合はあんまりなかったりするんですけれども、まあそうですね、まあこういう批評家ではなくても、いわゆるその批評家のような振る舞いでなくても、こういう形で何かこう批評的な、活動っていうのかな、なんかその、自分の批評性を表にこう出すっていう作業がなんとなくできるんだなと、どう言ったらいいですかね、場合によってはそれがなんかこう作品になったりっていうこともあるんだろうなという気がしています。まあまあ大体こんな感じでよろしいですかね。とりあえず来週からあと3回ですかね、無表な1週間、お届けしていきたいと思います。引き続き、お楽しみください。あとまあ何かご感想等あれば、そうですね、アークの方か、僕の、ブログの方か、まあどちらかになんか適当にメッセージでも送っていただければ幸いかと思います。それでは、岩渕桜無評な1週間、また来週。
アークオーディオ